意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生きみえです。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さて、今回のテーマは心の勉強をしている方は耳にしたことがあるかもしれませんね。
はい、そうですよね。
はい、親と似た人を引き寄せる。
引き寄せ、
はい、
本当にそうなんですね。私がこう思っている心の仕組みっていうのは、こう親とのやっぱり幼少期の関係っていうのが今の周りの人との関係につながっているって思ってるんですよね。
はいはい。
例えば子供の時にもうどうしてこうあんたはそんなに余計なことばかりするのってすごくこう怒るお母さんでだとしたら、はい、まあ怒られないように顔色を伺ってできた子供になってしまうと思うんですよね、
うんうん、
そうすると大人になってもこのパートナーがよく怒る人だったり、
はい、
上司が機嫌悪い人でいつも顔色を伺ってしまうとか、こう本当に不思議なんですけど、親に似た人をこう常に周りにいるっていうのが不思議なぐらいにこうなっちゃうよねって思ってます。
そうですね。本当不思議なんですけど。
はい。
はい。
そうなんですよ。例えば、私の場合だと、私は助けたい人なんです、ね。
はい。
助けたいというか、人の役に立ちたい。褒められたいというよりも、やっぱり人の役に立ちたいタイプ。
うん。
なんですよね。それは親が悲劇のヒロインタイプの助けてもらう側の人なんですよ、
うんうん、
なのでこう私はそれを知らないでいるとずっと私は誰かの役に立ち続ける人生を送っていくっていう、まあ、いけないわけではないですし、
うん、
こうなんだろう、いいことというか、まあ普通にそういう風なことなんですけど、どこかこう、それがビューンって行き過ぎちゃうと、
はい、
人の役に立たなければいけないとか、
うんうん、
そうしないと私は生きてる意味がないというか、ここにいる必要がないんだとか、
うんうんうん、
っていう風にそこまでなりやすかったんですよね、私の場合は。
うんうんうん、
そうなんですよね。なので、かわいそうな人を作る、ですよね、私は。
はい、はい。
周りに、親と同じように。
うん、うん、うん。
私の親がそういうタイプの人なので、私は、ダメな人を周りに、引き寄せる。
うん、うん、うん、うん。
っていう、この不思議ですよね。なので、それが人によって違うっていうだけ。
はい、はい。照代さんがお母さんを助けなければいけない。
うんうん、そうです、そうです。
と思って、そういう行動を取ってきたので、
うんうん、
大人になっても、助けなければいけないっていうような人が周りに現れる。
うん。そうなん
っていうことですね。
そうなんですよ。イキさんありますよ、それこそ。
もう、そうですね。
お父さんとかお母さんとかがこういうタイプで、
はい、
そう言われてみればこういう人が多かったなとか。
確かにそうですね。父親が、
うんうん、
結構不機嫌になることが多かったので、
うんうんうん
まあ、激しい父親だったので、なんかこう、うまくコミュニケーションを取らないといけないみたいな、
空気を読むとか、
はいはい、そういうのをやってましたね。
あ、
なので、なんかそういうのをすることが大人になっても多いなっ って気づいた気がしますね。
なんかでもそれはなんかあれですよね。いけないわけでもないですよね、やっぱり。
そうです。
なんかそれがなんだろう、技術になってますよね。
あ、そうなんですよね。
ね。私もそうですけど。
はい、はい。
うん。だから、なんか、ね、一概にダメじゃない。けどもってことですね。
あ、そうですね。確かに、うん。そう。別に悪いわけではないけれども、自分がちょっと疲弊してしまう。っていうところはありますよね。
そうで、行き過ぎちゃいますよね。知らないので。
うんうん、
ね、知らないとどんどんやっぱり行き過ぎてちゃって、あれなんか、私ってどうしていつもこんな風になっちゃうんだろうみたいな。パターンに、
はい。
パターンがありますね、うん。本当にパターンなので、それがわかると、ね、パターンを変えていけばいい。自分の、望むパターンに変えていくことができるので。
はい、はい。
なので、親が、嫌なタイプ、自分にとって、ちょっとどうでしょうっていうね、この方みたいに怒る人で、すごく顔色をいつも伺っちゃうっていうような、それがすごく自分の中でしんどい、顔色を伺いすぎて疲れちゃうっていうね、そういう風になるんだったら、変わっていけばいいよねっていうのはありますよね。
変わり方ですよね。変わり方をどうしていくか。
そうです。
もう伺わない。
勇気を出してぐらいなんですよね。
逆をするっていうのがいいですかね。
そうですよね。本当はね、それができるといいかもしれないですけど。
はい。
なんか顔色を、伺わなくてもいい、伺わなければならないだったのが伺わなくてもいいっていう、っていうところからのスタートですよね。
はいはいはい。
伺わないとその後どんな風に自分がなるんだろうっていう悪いイメージがきっとあるので、伺わないと怒られるとか、
はい、
伺わないと一人ぼっちになるとか、伺わないと愛されないとか。
はいはい。
だから伺わなければならない感じになってるので、伺わなくても愛される。伺わなくても大丈夫っていう。やっぱり不安から安心な方に傾けるのがいいですよね、自分で。
そうですね。確かに不安がまとわりついてますもんね。
そうなんですよ。なのでしんどいですよね。ずっと不安なので、そうしないといけないって思いながら人と接してたりとか、人と関わってたりするので、そりゃ大変ですよね。
そうですね。
ね。それで弱いというか自分を責める人だとそういうふうにこうしんどいなーって思うでしょうし、そうじゃない場合だったらちょっと怒りが出てきたりとかね、なんでこんなにって自分ばっかりっていうのがどこかにやっぱりこう来るんですよね。それってなので例えば上司から旦那さんが顔色を伺うタイプ、
はい、
だとすると、会社ではすごく上司に気を使って顔色を伺ってるんですけど、家に帰ると気を使わなくていい子供や奥さんがいるとなると、そっちに対してストレスが発散するんですよね。そうすると今度奥さんが、旦那さんが帰ってきたら、旦那さんの顔色を伺うようになるんですよね。それで、奥さんが当たるところって言ったら子供なんですよ。
はいはいはい。
が、子供に当たれないようなママはすごくしんどいですよね。子供にも当たりたくないし、でも旦那さんの顔色は伺わないといけないしっていう、すごくこう板挟みになって辛い思いをされてる方とかもやっぱりいるので、ずるいなって思いますよね。やっぱトップダウンじゃないですけど。弱いところにやっぱりね、 行くので、
はいはい、
それこそその上司だとしたら、上司は家で奥さんに顔色を伺ってるかもしれないんですよね。
ああ、そうですね。
そうなんですよ。
はいはい。
そのエネルギーが循環しているので、
うんうんうん、
そこから早くね、抜け出さないと、いけないっていう、
うんうん。悪循環ですね。
そうなんですよ。
うんうんうん、
なので、勇気がいりますけど、
うんうん、
よし、そこから出るぞっていう、
はい、
いや、もう自分はそこにいたくないし、その循環を自分が次の、ね、そのまあ奥さんなのか子供なのか次のところにやらないためにも、まあ自分がね、疲弊していかないためにも、やっぱりそこは頑張るというか勇気を出して、
うん、
意外にね、大丈夫だったりするんですよね、顔色を伺わなくても。
そうですね、なんか拍子抜けするぐらいの、ね、こう反応だったりしますよね。
本当にそうなんですよね。なのですごくこう客観的に見ると、その顔色を伺ってもらう方側ですよね。そのまあ今だったら上司が顔色を伺ってもらってるっていう風な立場だとしたら、その人にも何かこう辛いじゃないですけど、頑張ってる部分があるんだろうなっていう、ね、
うんうんうん、
ものだったりとか、もしかしたら部下に対しての愛情があったりしての、そういう、こう、なんだろう、強い言い方に聞こえ、勝手に顔色を伺ってる可能性もあるので、
うんうん、
そうですね、意外に、顔色を伺う方って、沈黙が嫌なんですよね。沈黙になると、あ、怒ってる気がするみたいな。
あ、
なんか喋らなきゃとか、あ、なんかちょっと空気、なんか反射的にそうやって思って喋ったりとかする方って見えるんですけど、
うん
うん、やっぱりそれは幼少期の時にそういうお家の雰囲気だったりとか、やっぱり沈黙でね、お父さんが厳しいとか、
うん、
まあ楽しそうなその、雰囲気じゃないと、ちょっと自分がしんどくなるっていうのは、そういう記憶があったりとかすると、
うんうん、
その場を取り繕おうと勝手にしてしまって、ただ単に寡黙な人なのかもしれないし。私もそういえば、昔、グループカウンセリングをしているときに、
はい、
自分がカウンセラーで、4人、5人とか、お申し込みしていただいた方が、ボンと、心得の時に、そういうのがあって、まあ、なんていう、オープンカウンセリングって言って、
うんうん、
その来ていただいた方はもう、お気持ち程度で、自分の気持ちのお金を置いていくっていう、そういうオープンカウンセリングがあったんですけど、
はい、
それをしている時に、やっぱり3人、4人ってどんどん集まってきて、で、何時からスタートしますっていうふうに前の黒板に書いておくんですけど、で、その日のこうルールだったりとかも黒板に書いておいて、
うん、
で、私が前に座ってたりするんですけど、わざと何も喋らないんですよ。
うんうんうんうん、
なので、その時間まであと5分、10分とかあったとしても、まあ、別に何も喋らず、私が何か、ね、ぼーっとしてたりとかすると、やっぱね、耐えられない方は何か喋るんですよね。ちょっと質問していいですかとか、
うんうん、
今のうちにお手洗い行ってもいいですかとか、こういうことってどうですかみたいな感じで、
うん、
何かこう話しかけてくれるというか、うん、話そうとする方が見えるんですけど、
はい、
大体そういう方はね、沈黙が苦手なんですよ。
そうですね。
私も最初苦手だったので、いや、いいじゃないですか。知らない人たちと5分間沈黙って。
確かに。
ちょっと長いですよね。
ちょっと長いですね。
ね、携帯も見ちゃいけないというか、携帯もなし。な感じで、本当に、む、みたいな。ね。そういうのがやっぱりこう、空気を読んじゃうっていう、やっぱ習慣になってる方は沈黙が嫌だったりするので、
うんうん
う
ん、
そういう方はやっぱり顔色を伺うっていうのがもうスキルとして身についてる方が多いですよね。
うんうんうん、一概に悪いことではないんですけどね。
そうなんですよ。
はい、表裏一体ですね。
そうなんですよ。ただやっぱりそこに自分の価値がくっついてきちゃうので、無価値観につながっちゃったりする場合があるので、やっぱり何かこうしないとここにいてはいけないとか、そういうふうにやっぱ潜在的に思っている方とかがやっぱり多かったりするので、なので意外に全然顔色を伺わなくても全然怒ってなかったとか、本当ありますね。
そうですね。
怒ってるように感じるんだけど自分では、意外に違ってたとかは本当にやってみてほしいなって。私も実験でやっぱりそれを初めて聞いたときに、っていう、じゃそんなことないよなって思ったんですけど、やってみたんですよね、旦那さんに。旦那さんやっぱ怒ってるよなって見えるときとかあったりするんですけど、帰ってきて掃除機かけてたりとか、はい、何か、その家のこととかしてるときは、いや、なんか怒ってるよな、みたいな感じで思ってて、なんか言葉がもう第一声違いますよね。怒ってるかなと思って、喋る私の一言と、何も怒ってないだろうなって思って喋る私の一言の声のトーンも違えば、なんか出る言葉もやっぱり違ったりするので、なんか怒ってるなって思ったら多分私帰っても何も喋らないと思うんですよ。でも全然怒ってなくて旦那さんがなんか普通に掃除機をかけてたりとかしてくれたら素直に多分ありがとうって言えると思うんですよ。
はいはい。
でも怒っててきっと嫌なのに休み仕事がお休みなのに掃除機かけてきっと怒ってるだろうなって思ったら何も言えないんですよね。
そうですね。
ありがとうなんてちょっと笑顔じゃ言えない。嫌だったのにありがとうなんてちょっとそんな心広くないので、笑っては言えず、多分何も言わずに、それこそご飯作ろうみたいな感じでご飯作ったりとかしてたと思うんですけど、
はいはい。
そうするとまたそのエネルギーが乗って、向こうも、帰ってたんだ、みたいな感じで、ただいまも言わずとかね。ってなると、また、向こうも、なんか怒ってんの?みたいなね。お互いに怒ってないのに怒ってんのみたいな。
はいはい。そうですよね。
ちょっとね、顔色、空気を読みすぎて違うっていう。
そうですね。
とかあったりするんでね。意外にね、読まなくてよかったりすると、こともあるので。
やっぱり読まない、顔色をうかがない、チャレンジをした方がいいですね。
ね、そうですね。
はい。その、うかがってしまう人は。
本当にそうですよね。そうしないといけないって自分のことを思ってるので。
はい。
顔色をうかがわなくてもいい。
うかがわなくてもいい。で、もしかすると、元々をたどると、親も、別に顔色を伺わなくてはいけないのではなかった
。
と、行き着くのかもしれないですね。
そう。本当は顔色を伺ってほしいって思ってないとかね。意外に本当にね、思ってることって違うんですよね。なので、察することはちょっとね、女の人の方が得意って言いますけどね、察するのは。勝手に察しちゃうっていう。男の人は察することができないっていうね。
そうですね。
ね。なので本当に察しない方が、察しなくても大丈夫っていう。その、ね、やっぱり親と似た人を引き寄せてはきますけど、自分の中の思い込みがね、変わるとやっぱり引き寄せる人も変わってくる。ので、
はい。
そう思います。
そうですね。はい。ちょっとピンときた方はやってみてください。
ぜひ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。 テリオさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。